はい、感謝します。マイのですね、CD がですね、いよいよ完成しましたね。まだ届いてはいないんですけども、予約がですね、予約販売がですね、昨日の夜からですね、始まりました。まだ半日もぐらいしか経ってないですけどね、もうかなりね、順調に、ね、予約購入がされているということですね。うたちゃんがですね、私の娘のですね、数日前からですね、ラピョンヘイラピョンヘイとよくわかんない言葉を歌い出したんですよ。ラピョンヘイラピョンヘイつって、で何言ってんのかな、ラピョンヘイラピョンヘイつって、何の歌かと思ったらですね、この前の CD のですね、クラピョンヘンズクラピョンヘンズクラピョンヘンの歌をね、ラピョンヘイラピョンヘイって何言ってんのかなと、ね、はいね、すごくいい CD ですね、ぜひね、聞いてほしいと思います。これの発売日がですね、ありがとうございます、6月、ありがとうございます、はい、6月の6日なんですよ。で6月6日ってね、私に、あ、やばい、4日、すいません、6月4日なんですね。で6月の、ね、4日って、なんで6月4日にしたからって言ったらですね、実は私の結婚記念日ですね、私ね。全然関係ないじゃないかと思いながらですね、前、私ね、結婚記念日が6月4日で、で、車のナンバーも64にしてるんですよ、6月4日。まあ、結婚記念日でもあるし、6人家族4人の子供っていうことですね、64でしてるんですけど、ある日、山口さっちゃんがですね、タカちゃんのナンバーって虫あれって虫なのって言って、虫何が、あ、64虫、あ、いや、さすがに車のナンバーまで虫にしないですよね。ね、ちょっとね、びっくりしましたけどね。虫ではありませんね。6月4日。で、そのね、もう一つのですね、記念日ね、前のですね、ファーストソロアルバムというね、記念の日もですね、加えられたね、特別な6月4日ですけども、皆さんぜひね、お買い求めください。ね、最高の CD がね、出来上がってますので、ね、お願いします。感謝します。今日ね、私たちはですね、ペンテコステ、ね、本当にこのペンテコステの時を覚える日ですけども、今日ですね、本当に主からの油注ぎをですね、私たちはですね、受け取っていきたいなと思うんです。皆さん油注ぎ受け取る用意はできてますか？アメン。私たちはしっかりそれを受け取っていきたいと思うんですけども、またうたちゃんの話してすいませんけどもね、昨日ね、私部屋にいた時にですね、うたちゃんが私の部屋やってきたんですよ。ね、たーたーって言いながらですね。で、あ、うたちゃんどうしたのと言ったら、うたちゃんが入ってきた瞬間、うたちゃんから甘い香りが来たんですよ。で、部屋に入って、ふわっと。で、あ、なんか食ったなと。おやつ大好きだからね、こっそり食べてるわけですよ、いつもね。もう何食べてるか分からない。ご飯全然食べないくせにおやつばっか食べてるわけですね。で、4人もいたらね、4人目っても結構適当になっちゃうんですね、その辺はね。1人目2人目はですね、もうちゃんとご飯食べてからってやってたんだけども、もううたちゃんでもいいや、もう何でも食えみたいな感じになっちゃってですね、どうしようもない感じになっちゃってるんですけども、まあそんなふわっとですね、香りをしたんですよ。で、うたちゃんなんか食べたのって言ったらですね、ね、横に首振るんですよ。でもめっちゃ匂いするよっつって、なんか甘い匂いするなっつったら、こう後ろにこう手をこうやってやってたんですよ。で、いや、それ何入ってるんやと思ってですね、ちょっと手を挙げてみてたらですね、ガムがあったんですよ。で、ガムと思ってですね、あんた、うたちゃんガム食べれないでしょと、ガム食べたのっつったらってやるわけですね。で、首横に振るんですけども、髪の毛にしっかりガムがくっついててです髪の毛にガムがべたりってくっついてて、いや、これなんやみたいな感じになってですね。で、ガムってね、髪の毛くっついたらね、マジで落ちないんですよ。で、頑固すぎてね、まず髪の毛にガムくっつくことないじゃないですか、普通の生活してて。で、どんな食べ方しててくっついたんやっていうね、髪の毛にべたってガムくっついて。で、昨日の夜ですね、もうこれ取らんといけないって言って、もう私ね、もう30分ぐらいかけてですね、もう一生懸命ガム、お風呂場で取り続けてたんですけど、何してんやこれと思いながらですね。ガム。でね、今日油注ぎ私たち求めていきたいんですけども、油注ぎってね、言語的に見たらね、油を塗るって意味なんですよ。塗る。なんかそわーって注がれてるような感じのイメージするかもしれないですけども、それを塗っ たぐるっていうかね、塗るって意味なんですよ。で、なんで塗るかって言ったら、これ取れないように塗るわけですね。こう、べったりとくっつく、べたーっとくっつけ、取れないような。それをですね、私たちはですね、今日求めていく日なんだとはね、いうことですね。もうガムじゃないですけどもね、もう一回ついたら取れないようなんですね。そのような本当に強烈な油注ぎを私たちは求めていきたいと思います。先週は、イエス・キリストこそ道、道であるという話をしました。どんな時代を生きていても、イエス様を失っていなかったら、イエス様をしっかりと持っていたら、道を見失うことはない。道さえ見失わなかったら前に進んでいくことができる。そういう話をしました。主は見えないところでも私たちに日々備えてくださる。いつも道を作ってくださる方。アメン皆さん。その道を私たちは毎日歩んでいるんですけども、ペンテコステを記念する今日はですね、その道を歩んでいくために、神様が私たちに与えてくださった最高のパートナー、最高の助け主、そうです。聖霊様についてですね、共に分かち合っていきたいと思います。皆さん、聖霊様がいないと、イエス様を信じていく道はありません。クリスチャン生活というのは絶対ありません。聖霊様抜きに、ね、私はイエス様のを信じる道を歩みますってことはありえません、ね、聖霊様がおられないと教会というのは誕生していません、ね、聖霊様は全ての始まりです。アメン。そして全てを完成してくださる方です。もう聖霊様が全てです。アメン。聖霊様は時にですね、賜物とか身などのですね、力や能力的なイメージをですね、持たれやすいんですけども、皆さん今日忘れてはいけない、忘れてほしくないのは、聖霊様というのは人格を持っている方です。しっかりと人格を持った神なんです。そして私たちのうちに住んでくださる方です。皆さん人格を持っているということはね、感情があるということですよ。感情があるのちゃんと。聖霊様もぼーっとしててですね、何にも、ね、表情変わらないような方じゃないんですよ、ね、喜び悲しみともにその感情を持っている方ですね。ヨハネの福音書14章ですね、今日開いていきたいと思います。ヨハネの福音書の14章の16節から18節、あ、巻いてない、お読みしたいと思います。ヨハネの福音書の14章の16節から18節。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためです。その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。私はあなた方のところに戻ってくるのです。アメン。その方は真理の御霊です。イエス様が天に引き上げられた後、この偽りの時代、偽りの世の中にあって私たちが真理の中に留まり続けることができる。真理のうちを歩み続けることができるために、また毎日神様を私たちがリアルに体験する、ね、ラーメンもそうですね。どんな麺かとかですね、知識知っててもそれを食べたことにはなりません、ね、味わって初めて私たちはそのラーメンを知ると同じようにですね、神ご自身、私たちが体験を通して知ることができるために聖霊様は助け主として来てくださったわけですね。じゃあ具体的にどのような方なのかということですね、今日3つ話していきたいと思います。まず1つ目に、聖霊様は、この真理の御霊なる方はいつまでも共におられる方です。アメン。いつまでもです。一時的に共におられる方じゃないんです。皆さんいいですか、日曜日礼拝にいる時だけ聖霊様と一緒にいるとかじゃないんです。この街道にいる時だけ聖霊様と一緒にいるとかじゃないんです。皆さんは今その場所、家、そのあなたの部屋、そこでも聖霊様あなたと共におられます。16節もう一回読みますね。そうすれば父はもう一人の助け主をお与えになります。その助け主がいつまでも あなた方と共におられるためにです。いつまでも共にいる。最近私は私の家のですね、庭に、裏庭に、まあまあ大きなウッドデッキがあってですね、毎年春になってですね、雪解けて、そしてウッドデッキ、ビニールシート外してですね、ウッドデッキ出したらですね、暖かくなる前にですね、まあそこで、ね、毎年バーベキューをいっぱいやらないといけないのでですね、それオイルがけするんですよ。ね、オイルステインをこう塗るわけですね。で、結構めんどくさいんですけど、まあでも、傷んだら困るのでやるわけですよ。で、まあ、今回はですね、春馬くんとうたち、ね、ちじぴっ子たちにも手伝ってもらいながらですね、こうやったんですけども、やったらやったでね、やっぱ気持ちいいんですね。なんかしっかりと塗らされて。で、まあ二重にね、一回塗ってからもう一回こう乾いて、乾かして、そしてまた行ってですね、また二度塗りするんですけども、なんで気持ちいいかって言ったらね、その後雨とか降ってもね、こう、川、なんか弾くというかね、水をね、オイルでね、なんかこう、雨にやられてる感じがしないんです。ちゃんとコーティングされてる感じになるんですよ。で、あのコーティングってね、どんなに水がかかっても、どんなに雨でかかってもですね、この木を守っているようにですね、まあ、落ちないですね。で、油ってね、やっぱ落ちないわけですよ。よく洗剤とかでですね、頑固な油汚れにも効くみたいなね、そんな CM あるかもしれないですけど、油汚れって落ちないでしょう、なかなかね。もう油っこいものを作ったフライパンのですね、皿洗いするときが一番ストレス感じるじゃないですか。ね、で、油というのはね、落ちないわけですね、なかなかね。聖霊様の油注ぎ。聖霊様は私たちと共にいてくださって、私たちから落ちることありません。アメン。これは落ちなくていい油なんです。これは落ちない方がいい油なんです。でも聖霊様は大丈夫です。落ちない油なんです。アメン。離れることはない方、いつも私たちとずっと一緒にいてくださる方です。聖霊様こそ、私たちが神と共に歩んでいる、歩いている、神がいつも共にいてくださるということの決定的な証明です。アメン。その方は、あなた方と共に住み、あなた方のうちにおられる。御言葉に本当にそのように書いてるんですね。その共に住むという言葉はですね、この言語はパラートメノーという言葉が使われてますけども、これね、同じ場所に存在し続けるっていう意味です。同じ場所に、ね、すぐそばに存在し続ける。すごくリアルな言葉です。ね、リアルなんです。家にいるときも、職場にいるときも、学校にいるときも、電車の中でも、ね、どっか一人でですね、ご飯食べに行って、ラーメンとか食べているときもあるかもしれないですけど、そんなときも、ね、皆さんどうですか？今自分一人しかいない、ね、他の人いないなって思うときってあるじゃないですか。油断してるときないですか？一人でいるって言ってね。私ね、あるんですよ。車運転してるときとかね、一人のときってね、結構音楽を大きめに出してね、熱唱してたりとかするときあるんです。経験する人いるじゃないですか、ね、熱唱してて。私も見たことありますよ、ね、信号待ちでパッと隣見たら隣のおっさんがめっちゃ熱唱してるとか、恥ずかしいでしょ。あの誰も見られてないと思うけど、ね、窓ガラスでももろ見えなんですけどね、なんかあの空間に一人出たらね、一人でいるようなね、見られてないような、私もねよくあるんですよね、大きな声で歌ってですね、アレルヤ一人。皆さん油断してませんか？一人でいるかと思って。聖霊様そこにいますからね。そうです、いつも共にいてくださる方、いつも共にいる、同じ空間に同じ場所にいつもいつまでも共にいてくださる方、その方が聖霊様です。アメリカにですね、私は留学した時に、人生でですね、多分初めての孤独というものをですね、味わいました。あんまり孤独感に浸ったことないかったんですけども、初めてね、うわ孤独だなと、何かって言ったら、私ね、ナイストゥミーチューぐらいしかできないでアメリカ行ったんですよ。全然英語力ないまま、まあ、なんとなくね、大丈夫やろと。もう行ったらできるでしょうと思うけど、まあ、そんな人生甘くないですよね。行ったらね、本当に何言ってるか分かんないです。で、アメリカの人ってね、もうちょっと気遣ってくれたらいいのにとね。こっち、ね、ナイストゥミーチューぐらいしか言えないこと分かってるんだから、もっとゆっくり話したらいいのにね。何の躊躇もなくね、ネイティブにめちゃくちゃ話しかけてくるんですよ。へい、タカ、へい、言うわけですよ。はぁみたいなね。で、 やっぱね、コミュニケーション取れないってきついわけですよ。ね。自分がこう思ってること、もう言いたいこともですね、言えないわけですね。こう伝えれないのね。で、私ね、やっぱ日本で育ってるので、この突っ込みの文化の中で育ってるわけですよ。で、私ね、結構ね、どっちかというとね、突っ込み気質なんですよ。多分。なんか、子供がね、アホなことしてた時やらんしてん、みたいな感じの、こう、別にディスってるわけじゃないんですけど、いや、まあ、君ですね、なんでそんなこと言うのとか言われて、いや、あ、そんな悪気があって、みたいな。そんな怒ると思わなかったみたいな。なんか、突っ込み気質っていうのがあってですね、いや、なんでやねんみたいな感じのことを言っちゃうんですよ。で、アメリカ行ってもですね、その、やっぱ気質なんでね、帰れないじゃないですか。でもね、向こうって突っ込みの文化がないからね。ある時ね、いや、why? みたいなやったんですよ。why? なんでやみたいな。そしたら、あ、because なんとかかんとかって説明されたりとかしてですね。この突っ込みを殺された、ただボケが分かってない痛いやつみたいな感じでね。もうね、コミュニケーション取れないってきついなと。で、どんどん会話するのが怖くなってですね、もうそんな時ですね、一人でですね、ギターを持ってですね、庭に行って賛美してるの時だけが癒しになってた。わあ、タカがまたギター持って外に行くぜってかって言うてね、笑う、ふざけんなと思いながらですね、いや、会話できないってきついなと思いながらね。まあそんな時期があったんですよ。1、2ヶ月ぐらいね。まあその時にたくさん賛美が生まれたからね、良かったんですけども、その時にね、一緒に行って賛美も生まれました。イエス様がいつも一緒にいてくださる、ね。あの時ほど孤独を味わった時もないし、あの時ほどイエス様が一緒にいてくれるということをなんか感じた時期もなかったほどに、いつも主が共にいてくださる。こんな私でも平安がある。その中にあってもですね、孤独なんだけども、いつも平安と喜びがありました。それは聖霊様が私といつも一緒にいてくださったからなんだな。今思うとですね、本当にそのことを感じるんです。イエス様は言われました。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。一人にはしない。あなたは一人ではない。孤独に感じるときないですか？そんなときあなたは一人ではないんです。聖霊様がいつも共にいてくださいます。アメン。二つ目に、聖霊様はどのような方か。御言葉を思い起こさせてくださる方なんですね。26節を読みたいと思います。14章の26節。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。アメン。あなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。聖霊様はただ共にいるだけじゃないんです。ただぼーっと隣にいるとかじゃなくてですね、私たちのうちで常に働きかけてくださる方です。すべてのことを教え、またすべてのことを思い起こさせてくださる。このね、思い起こさせるっていうのがね、すごく、ポイントというかね、すごい優しさを感じるんですよ。というのはね、私たちってね、御言葉聞いてもね、すぐ忘れちゃう。人生変えるほどの御言葉聞いたはずなのに、感動して泣くほどの御言葉聞いたはずなのに、不思議なことに私たちってね、忘れるんですよね。なんだっけ、あの御言葉。ありませんか？なんだっけ、あのメッセージ。めっちゃ良かったんだけどな、って時。私も言われたことあるんですよ。ある時出会った時にね、先生のメッセージね、あの時のメッセージすっごい良かったんですよ。え、何のメッセージしましたっけ？内容は覚えてないんですけど、何すかみたいな。そうですかみたいな時あるんですよ。でもね、それね、私分からなくもないの。そうだよなと。あの時のメッセージ、あの先生のメッセージすげえ良かったんだけど、どんな内容だったかなみたいなってあるじゃないですか。御言葉って私たちね、覚えてるようで覚えてないんですよ。この御言葉、このメッセージだって、今は聞いて雨みたいになってるかもしれないですけども、今日一日終わる時にですね、何のメッセージだったっけって人絶対いると思うんですよ。先週私話したメッセージ覚えてますか？先々週のメッセージ覚えてますか？私たちってね、覚えてないの。御言葉は日々読みます。読むけども、ああ、その時は、アーメン。すごいタイムリーだ。今日この御言葉を私のために語られてく てくださってるやつやみたいなですね、感動を覚えても2日3日だったら、そういえばそんな御言葉あったかなみたいなね、覚えてないんですよね。私たちってね、すぐ忘れてしまうの。目の前の現実にばかり心を奪われて、主が語っておられることっていうのがすぐに頭から抜けてしまう。決心しても感動してもすぐ忘れてしまう。聖霊様はそんな私たちにイエス様の言葉を思い起こさせてくださる方なんですよ。私ね、すごくここにね、優しさ感じるの。ほら、あの時語られたじゃないか。ほら、あの時語ってるじゃないか。ほら、あなたはこの時このことを聞いてるじゃないか。受け取ってるじゃないか。聖霊様の助けなしには、私たちは御言葉を思い起こすことはできません。これってね、御言葉に生きることできないってことなんですよ。道を、私たちは見失ってはいけないんですけども、神の言葉を思い出すことがなければ、その道の光ではな、がないわけですから、道を歩むことできないわけです。聖霊様は私たちに御言葉を思い起こさせてくださる方です。ああ、ふとした時に、あの時神様語られた御言葉があった。そんな体験したことないですか？あ、このシチュエーション、あ、これってまさか、前に神様が語ってくださったことじゃないか。聖霊様があなたにお思い起こさせてくださってるんです。アメン。三つ目、最後。聖霊様はどのような方か。聖霊様は、キリストを証してくださる方です。15章のですね、26節27節を読みたいと思います。15章の26節27節。お読みします。私が父のもとから使わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その御霊が私について証しします。あなた方も証しするのです。初めから私と一緒にいたからです。父から出る真理の御霊が来るとき、その御霊が私について、つまりこれイエス様が言ってますから、イエス様について証しする。真理の御霊なる方は、イエス様を証しする方です。イエス様がどのような方か、イエス様がどれほどの方か、そのことを私たちに証しし、そして人々に証しする方なんです。まだ神様を知らない人に対して、聖霊様は私たちを通して証ししてくださる方です。ね、あの五旬節の日、神の霊が天から下って、そして弟子たちの上に注がれたとき、まあ、他国の言葉で話し出したいろんな現象がありましたけども、その時ある意味でですね、そういう現象よりももっと大きな御業が起こったと言えるのはどういうことかと言ったらですね、あの日ね、3000人の人が弟子になってるんですよ。救われて、何によってか、ペテロのメッセージです。ペテロってそんなに言葉達者だったんだときっとね、それまでのペテロの歩み見てる人はね、いきなりすげえメッセンジャーになってんなって思った人もいると思うんですよ、あの御言葉読んでね。ペテロってね、あんな感じですよ。ね、ガリラヤの方言があってですね、もう漁師で、もう不器用で、もうまっすぐだったかもしれないけども、あまり空気読めてないようなですね、そういう男がですよ、立ち上がってメッセージして、明かしてた時に3000人が救われていくわけですから、何が起こったんこれってね。あの日聖霊が下った直後、ペテロに神を明かしさせ、キリストを明かしさせ、そして3000人の弟子を加えていった。その働きをされたのは、皆さんは何ですか？聖霊様でしょう。ペテロがすごかったんじゃないの。ペテロは用いてもらっただけなんですよ。聖霊様がキリストを明かしされたから、3000人の人が救われて弟子に加えられていった。キリストを証しする霊が彼のうちに働いて、このような御業がなされていった。皆さん、ペテロがそうなったんなら、私たちにも希望があるじゃないですか。私たちのうちにもこの御霊が与えられているんです。キリストを証しする真理の御霊が与えられているんです。 私たちを通して聖霊様が神を明かしていく、キリストを明かしていく、皆さんこれがね本来教会の宣教なんです。ピアノ弾いてもらっていいですか。聖霊があなた方に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてユダヤ、サマリアおよび地の果てまで私の証人となる。イエス様はそのように私たちに約束してくださいました。この方はキリストを証しする御霊です。その聖霊が私たちに臨むとき、私たちも証し人となっていく。皆さんこれね、願いじゃないんですよ。イエス様の希望とかじゃないわけじゃないんですよ。これ約束なんですよ。約束。聖書を見ると数々の約束を果たしてこられた神がね、この時だけ約束守れなかったなんて例外があるでしょうか。ないです。約束は果たされるんです。つまり聖霊が望む時、私たちは証人となり、このキリストを証しする御霊、真理の御霊によって私たちもその人生を通してイエス様を証していくことができるようになる。アメン。これは約束です。聖霊様を求めていきましょうよ。日々の生活の中で私たちは聖霊の油注ぎを求め続けたいと思います。油注ぎはもう一度言います。さらっと注がれて水で流されていくようなものじゃありません。油はこびりつくんです。しっかりとついて離れないんです。その強力な油注ぎを私たちは受けて、もう油でコーティングされたような状態になってですね、そして歩んでいきましょうよ。聖霊様はいつまでも私たちと共におられる方です。決して私たちに孤独を味わわせるような方ではありません。また聖霊様は御言葉を思い起こさせてくださる方です。私たちが道を踏み外すことがないように、私たちが神の御旨から外れることないように、御言葉を私たちにいつも思い起こさせてくださる方。そして聖霊様はキリストを明かしていく、してくださる方です。私たちを通して、この口を通して聖霊様が語ってくださいます。聖霊様が明かしてくださいます。アメン。私たちは聖霊様を求め、そして本当にこの方に委ね続けていきたいと思います。最高の助け主として信頼していきたいと思います。今日本当にそれをですね、私たちは受け取り、その力に満たされて、ここからですねもう一度踏み出していくことになることを期待します。一言お願いします。イエス様感謝します。聖霊様、あなたは生きておられます。見えないいないような神ではなく、人が作ったようなものでもなく、聖霊様あなたは確かにおられ、私たちのうちに住んでくださっていることを覚えて感謝します。イエス様を信じた時に、私たちのうちに聖霊様あなたが来てくださいました。そしてその方はただ私たちの中で眠っているんじゃなくて、私たちに働きかけ、御言葉を思い起こさせ、私たちを通してキリストを明かしてくださる方です。聖霊様あなたを求めます。もっとあなたの力に満たされたいみたいです。もっとあなたに生きるものでありたいです。もっとあなたと親密な関係を持ち、そしてあなたの御心を自分の思いとして歩んでいきたいです。どうぞ私たちのうちで働いてください。満たしてください。聖霊様、私たちはあなたに明け渡していきます。あなたの私たちの人生を委ねていきます。どうぞ導いてください。感謝します。イエス様の名前とお願いします。アメン。一曲賛美しましょうか。